シエリオのもちもちパイセン。ドゥンツッテンツッテンツッテンテリンドゥンツッテンツッテンツッテンテリンドゥンパラタントントントンテン。どうも皆さんこんにちは。3時を回りました。お菓子のお供としてぜひコネクトどうぞよろしくお願いします。
もう乗っ取られちゃった。
コネクトでございますよ。
ありがとうございます。
ある経験をされている方をパイセンと我々は呼んでおりまして、はい、その貴重な体験を電話でいろいろ聞こうというそういうコーナーお時間でございます、
はい、
先週のパイセン覚えてますか。ふるさと納税ですごい返礼品をもらったパイセンという、それまでね今日レインボーラムネが目の前にあったりとかして、
はい、そうなんです。やっぱりねこのレインボーラムネ、うん、
奈良県のね
このですね、うん、昔から卸しているごく一部のお店では今でも購入可能なんですが、
そ、ね、
そちらでもお一人様何点までと個数制限があるそうです。
あとは自分のオリジナルの盆踊りを作ってもらった、
素晴らしかったです ね
素晴らしいパイセンばかりでございましたが、今回のパイセンはこちらです。運動会でヒーローになったパイセン。
わ
はいはいはいはいはい、どうですか、はい、レンゲさんは運動会でヒーローになれるタイプのパターンですか。
いや運動神経は良くないので。
でも先週ショートムービーで終わった後の、はい、なんだっけニューヨークマラソンかなんか、
あそうなんです、
完走してて二十歳の頃、結構すごいなと思って、
はい、21、22歳ぐらいだったかなと思うんですけど、うん、あの 42.195 キロ完走しました、
うん、すごいね。
6時間はかかりました。
あ6時間、
はい、
それはちょっとヒーローには
ならない。なのであの本当に完走を目標として、
はい、はい、
はい、
僕も運動神経はどうもね好きなんだけどね、頭の中でうまいんだけど、
あ頭の中では
球技も含めて、
お
前のパスは味方もスルーするパスだなっ
ていう。誰も取ってくれない、
誰も取ってくんないし、そういうような人間でございました。憧れます、はい、運動会のヒーロー、
はい、
さあ運動会シーズン、まあ今体育スポーツの日もね、
うん、
ありますからとありますが、
そうですね、
最近春開催のとこも多くて、
そうなんですか。
うちの小学校5年の息子も春開催でございました、運動会の歴史ちょっと振り帰ってみますか、
はい、
日本明治5年、1872年に新しい学校の制度が始まって運動会が普及するようになったんです、うん、でちなみにそれ以前から運動会という名前の行事はあったんです。この場合は運動というのは現在でいうとこの遠足を指していた。
あ全然、
なるほど、ね、
違うんですね。
そう、もう遠足することを運動会と呼んでいたと。で現在の運動会に近い行事の最初は明治7年1874年に行われた東京築地の海軍兵学寮の共闘遊技会。
ほう、
競って戦う遊技会ですね。本当か、ね、というものでございまして、海軍兵学寮は海軍士官を養成する学校でそういうことをやってたと。でこの共闘遊技会行われた競技全部で18あったんですが、競技の名前が和風なんでちょっと何の競技かちょっと当ててもらいたいんですけど、まず一つ目、飛び魚の波切り。
かっこいい。
なんか飛び魚の波切りですよ。どんなんだ、今の競技名で言うと
飛び魚の波切りを、
う
ん、
はい、今風に言うと、今風とか怖い、
あの飛び魚が上にジャンプするように、うん、垂直飛び、
あ横だね、幅飛びなんです。
幅飛び、あ
が飛び魚のピョンピョンピョンっていくからってことね。もう一個、ボラの網越え。
なんで魚縛りなんですか。
海軍だからってことかな。かどうなんでしょう。
ボラの網越え、
うん、
え、あ、うん、
ほらボラがなんか網かなんか
を、網かを、
網を、
あ、あの、障害物リレー、
あーまあまあまあまあそうか、高飛び、
高飛び、
これが上に高飛びだ、ピョンってボラが網を乗り越えるってこと
だよ。なるほどなるほど、
うん、はい、これはどうですか、フルダヌキの通手打ち。
もう海軍関係ない。もう
海軍関係ない、フルダヌキの素手打ちです。
フルダヌキ、
フルダヌキが
つぶて打ち。あ、え、
うん、
わかりました、
はい、
ボール投げ、ピューン、
おお、いいじゃん、いいじゃん、合ってる、はい、玉投げ、
玉投げか、
おお、すごい、
え、どっからたぬきが、
ちょっとずつコネクトしてきた。
、はい、
うん、そういうようなことが行われて18だったんです。でこういったプログラムの最後、メイン競技は今では絶対に無理非難されている競技でございます、もろこしの鹿追い、これを最後にあります。
何ですか。
これはですね、子豚を捕まえるという競技でございまして、 まあちょっと今では絶対ダメっていう競技なんですけど一応説明しますよ、はいはい、油を塗った豚を追いかける競技。
どんな競技なんですかね。
捕まえてもツルツル滑って逃げられてしまって会場は大爆笑という、まあ、今じゃもう難しいです
けど、ま、時代は変わりますね。
そうなんです、で次に明治11年1878年に札幌農学校、まあ、現在の北海道大学で運動会を開催しまして、名前は運動会ではなく力芸会、力の芸と書いて力芸会でございます、まあ、でさっきの海軍兵学寮の場合は軍事訓練的な色合いもあったようなのでより教育の一環としての運動重視をしていたことからこちらの、現在の北海道大学の方はこちらが運動会のルーツなんじゃないかという意見もあるということで、この札幌農学校の力芸会は短距離走、幅跳び、高跳び、二人三脚などの他に竹馬競争、障害物競争など今の運動会に近いレクリエーション競技も行われたと、で注目、食火競争、
はい、
どういうことかというとですね、何ですか食火競争。
食火競争、
うん、食べ物、まあ、お菓子、
お菓子を食べる、うん、あの粉の中から飴玉を探すやつですよね。
まあまあ近しいパン食い競争、まあでもまあそういうのの流れであるよね。
パン食い競争か。
じゃあ運動会っていう名前はいつなのか、
はい、
東京大学なんです。
へえ、東大。
そうです。明治16年1882年に勉強ばかりやっていると潤いがなくなるという理由で多くの人々に見てもらう大会として運動会と名付けた大会を開催。当時はまだ満足な運動器具もなかったためにハードル走のハードルは教室のベンチを使っていたということでございます。で、東大にとって運動会という名前は特別なものらしくてですね、今でも体育会にあたる組織を東京大学では運動会と呼んでいるんですって。で、例えば東京大学運動会硬式野球、
うん、
東京大学運動会ラグビー部などと、もうそういうね運動会という名前を大切にしているということです。で、明治20年代には現在のイメージに近い運動会が小学校で行われるようになりまして、当初よく開かれていたのは連合運動会、実は当時ほとんどの学校でまだ運動場が整備されていなかったんです。そのために県や軍単位で、学校が集まって運動会を行ったと。で、会場は神社寺の境内ということで、大正時代には小学校の校庭の整備が進んで、それまでの神社の境内などで行われた運動会が校内で開催されるようになったと。まあまあまあお祭りみたいな感じだったのが ね、
昔動く祭りってことなんですね、
う
ん、
まあでもそれだけ、イベントですよね、
うんうんうんうん、
でやっぱり普段とは違うスターが現れて、
確かに
モテちゃう。
ああ、モテちゃう。
私は運動会の高校時代は応援団長に選ばれまして、そうすると縦割りなんですよ、
はいはいはい、
例えば僕が3年 A 組だったら2年 A 組1年 A 組と一緒になってやって、僕は応援団長だから、そりゃかっこいい先輩なんですよ、
はい、
仕切ってっから、
うんうんうんうん、
1年 A 組の女の子に告白されました。
うわなんか何十年前の話ですかね
そうですね、露骨に20年、30年前か。
はい、でも一生のいい思い出ですよね。
思い出最高。そしてミスター国分寺って言って、国分寺高校のそのイケメンが投票で集まるのがんだけど、組織票で俺がそこに選ばれる
組織票で、
そうそう、クラスの全員が俺に入れてくれて、
嬉しい。
で最後3人が集まってみんなで投票するんだけど、どん底のビリね。
うわ
そういう過去の素敵なことがありますよ。
ヒーローですね。
ヒーローでございます。でもね、運動会のヒーローってやっぱり運動神経だったり競技でございますから、
はい、
さあどんな方がいらっしゃるんでしょうか。いただきましたラジオネームのりおさん、小平市の53歳の男性の方です。
はい、
レンゲさん、レオレオ、こんにちは。
こんにちは。
レオレの高校の先輩ぞ。国分寺高校
すごい
すげえ。
ほら、
我が校では体育祭の最後にクラス対抗全員リレーというのは行われますがはいはいよかった、話盛らないでよかった。
いや、危なかったですね。
その通りでございます電話つながって、まさにパイセンです。
本当ですね。
ノリオパイセン、もしもし。
もしもし。
あ、これパイセン。
もしもし。
2回目です。
あ、2回目ですか。そうね、はい、前もなんか、お電話いただいた方だ、はい、ありがとうございます。
スマホをね、
はい、
あ、最近スマホを機種変更したバイセン、ありがとうございました。
よろしくお願いします。はい、
どうですか、ちょっとヒーロー、ちなみに国分寺高校の体育祭は縦割りでしたよね。
縦割りでした。
縦割りですよね。
1から8組まであるやつを
縦割りでと いうようなことで、よかった。一応つじつま合ってますから。
合ってます
よかったですね、はい、
じゃあのりおさん、体育祭の最後にクラス最高全員リレーが行われて、はい、のりおさんは
僕は最初のランナーに選ばれちゃったんですよ。
はいはいはい。
っていうのは全員リレーって40人ぐらい走るので、
うん、
最初のうちにリードをしとかないと追いつけないんですよ。
あ、なるほどね。
案が早くても、
はいはいはい、
だから先手必勝なんですよね、先のうちに速い人、はい、でだけど僕は実は運動部じゃなくて、うん、吹奏楽部で、まあ、当時アンサンブル部って言ったんですけども、
はいはいはい、
うん、吹奏楽部で、はい、中学校から吹奏楽部だったので、はい、運動部に一回も入ったことなかったんですね。
で, でも一番、まあ、速い人が先頭の方に選ばれる。
まあ、でも一応まあ足速い自信はあったんですけど、周りには野球部とか陸上部とか、エースがいるので、
まあ、のりおさん何年生の時ですか？
3 年の時です。
はい、はいはいはい。
そう、それにちょっと勝つのはちょっと難しいかなと思ってたんですけど、
でも周りはそういう人ですよね。
うん、そう。うん、いざ走ってみたら僕が一番でした。
やーべえ、パイセンかっこいい、ヒーロー。
パイセン、だって文化部なのに運動部を差し置いて一着で。
はい、一着でパスした。
いいですね。これ何メートル走るんですか？
グラウンド一周だったの100メートルだったな。
100メートル、
うん、はい、
もうちょっとありません、ね、あそこ一周。100メートルぐらいか。
確か100だった。100
ぐらいか。
うん、はい。
でそれでまあ40人ぐらい走るから、
それ
でその結果どうなったんですか、そのチーム。
チームの結果はちょっとなんとなく押しかぶってたけど、でもそんなに悪くなかったはず。
いやいや、
前の方で、はい、1位だったかもしれない、ちょっと覚えてないんですけど。
でも、まあ、
は
い、もう並いるエースを差し置いて1位、これどうですか、やっぱ周りに褒められたってことですか。
褒められました。僕もクラスも褒めてもらったんですけど、部活に行って吹奏楽部の後輩とかに、
はい、
先輩って足早かったんですね。
おモテそう。そんな、今それはね、いろいろモテそうですね、その後ね。
あ、モテ、まあ、まあ、まあね。
いいですね。
なんでそんな足早かったんですか、もともとですか。
いや、小さい頃から足は割と早かったです。はい、でもうん、高校の学年で一番早いとは思ってませんでした。
すごいですね。
それはすごいです。じゃ、運動部からのなんかお誘いなかったんですか。
いや、もう最初からもう中学校から吹奏楽やって、高校も吹奏楽やろうって思ってたので、もう全然、はい、はい。
ちなみに 50m 走って一番早かった時って何秒ぐらいか覚えてますか。
あ、6秒ぐらい。
わ、それは早いよ。
すごい早いですよね。
多分、はい、
ありゃりゃりゃりゃ、
ありゃりゃりゃ、
早いと思います。早いですよね。
早いです、早いです。
どうですか、モテた記憶はないですか、う
ん、
そういう
の。あ、でも小学校の頃は足速いとモテるんですけど、うん、小学校の頃は僕より速い子がいたんですよ、
残念ながら。
そうなんです、うん、
だから足が速いでモテたことはないです。
そうですか。
国分寺高校でミスター国分寺ってありました、当時のりおパーセント。
ああ、僕らの時はまだなかったですね。
お、
じゃあそんなもんあったんですか。
あったんですよ。
そんなものあったんですか。
もうちょっと近い先輩をじゃあ呼んでください。すみません、のりおパーセント、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひぜひ先輩としてお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。
はい、いいね。運動部じゃなくて速いってこれギャップ。
だってそのバーッとサッカー部とか野球部とかバスケ部とかがこう並んでて、うん、あの人水部だってへーって言うじゃないですか。最初はそこをこうまくり上げていくの。
いくよ。特に国民校があるんだけど、野球が強かったから。
へー、
野球部が。俺も卓球部だったの。
あ、そう。
俺の好きな子はみんな野球部とサッカー部。好きな
子入ればよかったじゃないですか。
俺には卓球しかなかったんだよ。あの時だって俺 50m で10秒切ってないと思うよ。俺めっちゃ遅かったから。
結構ゆっくり10秒。あ、
いよいよ悪くなる。別にいいだろう。俺はもうその当時の山口先生に、
はい、
遅いけど、どうだいってレオ土屋から1秒この差だよって言って慰められた記憶がある。、うん、まだ中学の時は10秒切ってない。高校はもうちょっと切ったかもしれないけど、 え、遅すぎる？
ちょっとね、あ、本当に走ってました？
走った。アツシさんみたいな走り方かもしれないけど、ボンブの、
そうなんですね、
僕はね、そういうタイプなんです。もう一回いきましょう、
はい、
スーパーシスコさんでございます。岡山県の30代の男性の方です。
はい、
レングさん、レオレオ、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい放送ありがとうございます。あ、嬉しいです、ありがとうございます。もちろん失敗戦ですが、運動会でヒーローになったことがあるパイセン、心当たりありますと。お、小学校6年生の時に点点点ということで、小学校の競技か、ね、
はい、
どういう競技でしょうか。つながってます、スーパーシスコパイセン。もしもし、
もしも
し、あ、もしもし、
こんにちは、
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 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小学校6年生の時ヒーローになった競技を教えてください。
はい、私は、小学校6年生の時の騎馬戦で、はい、ヒーロー
かっこいい、
はいはいはい、
盛り上がりますよね。
盛り上がりましたね。
ヒーローになるってことはもちろん上に乗ってたってことですか。
まあ本当は上に乗りたかったんですけど、は
い、
あの上ではなかったです。ただその
上じゃないヒーロ
ー、はい、下の馬の方だったんですけど、はい、
はい、じゃあちょっと状況教えてください。どういうことでヒーローになったんですか。はい、
その時はですね、まあ、5年生か6年生かっていうのはちょっと曖昧なんですけど、確か6年生の時に学年全員で騎馬戦を行ったんですね。
なんかあったあったあった、
うん、勢いが、
はい、で、まず最初はですね、赤組白組分かれて大体15組ぐらいずつそれぞれあったと思うんですけども、はいはい、がもう運動場で、もう一斉にこう競技、赤白帽をかぶっててそれを奪い合うっていうので騎馬戦を
煙上げながらね、やってました。はい、
はい、でそれを1分か2分ぐらいちょっとしばらくやった後に、今度は、対戦方法を変えて生き残った、チームだけで、勝ち抜き戦みたいな感じで行ったんですね。
赤と白で勝負して、まず白が勝ったとしたら白の中で生き残ったので戦うってことですか。
いやいや、そうじゃないです。赤と白がもう入り混じって、まずみんなで一斉にこう奪い合う、形を取って、
で残った騎馬だけで戦い合うってことだ。
そうです、残った騎馬、まあ、それぞれ赤組白組5、6チームずつぐらい残ったと思うんですけど、うん、はいはいはいはい、それだけで今度は1対1の勝負。
いや、盛り上がりますね、エンタメです、はい、いいですね、はい、いいですね、一騎打ち、
一騎打ち、
はい、
わ、
はい、一騎打ちで、はい、でその一騎打ちの方式になった時に、まあ、チームで相談して、僕らのチームは一番最後にやりたいというふうに言って、まあ、競技がスタートしたんですけども。
これ勝ち抜きですか。勝ち抜きってこと、対戦、
勝ち抜き、そうですね、勝った人はずっとそのまま戦う。
なるほど、なるほど、やっぱ勝ち抜き方式ね、5人抜きとかも可能ってこと
だ。はいはいはい、
はいはい、
そうなんですよ、うん、で私たちは、赤チームの一番最後だったんですけども、うん、
はい、
まあ、よくよく考えたら、うん、一番最後なんで前の子たちが全部勝っちゃえば出番がなかったかもしれないんですね。
そうですね、
はい、そういう状況で後で気づいたんですけども、うん、ただ結果的には、2番目の白組の2番目の子だったかな、うん、に、5人抜きぐらいされてしまって、
おお強いんだ、で赤組だ、で相手が強かったね、
相手が、
はい、
そう相手が強かったんです、
うん、
で赤組は最後私たちのチーム馬だけが残る状態で、相手はまだ、5チームあった状態なんです、ね、5
組も残ってた、うわ大変だ、もう、ね、ほぼ無理だ、はい、
もうなんで赤組の雰囲気的にはちょっと、もう負けたかなっていう感じになってたんですけども、うん、 うん、そこから私たちが5連勝して勝ちを導いた
と。おー、かっこいい、ヒーロー、
ヒーロー、
これはヒーロー
で、ね、はい、ヒーローになれました。
すごい、大盛り上がりだったでしょそれ、
ね、
そうですね、勝ち進むごとに、まあ、最初の1勝目ぐらいはまあまあまあぐらいな感じだったんですけど、まあまあまあ、
だんだん、ね、そ
う、2勝目3勝目って進むにつれて、うん、お、これはっていう感じに変わってきて、で最後そうですね、5組目の、対象同士の戦いで、見事に勝って、はい、大盛り上がり
です。すごい。え、騎馬のどこを担当されてたんですか、前後ろ左右とか。
私はその下の3人の前ですね。
おお、うわ一番きついとこだ。
え、その だからその自分スーパーシスコパイセンがどういうふうに、はい、その相手に攻め込んでいくかっていうのを決めるってことですよね。
そうですね。なので、まあ、最初のうちは最初の4人の時はそこまで考えずに、まあ、普通にやってたんですけども、はい、もう最後の一組の時は相手も向こうも体格のいい子たちが馬をやってて強そうだなっていうのは分かってたので、もう最初からもう体当たりで行くと。突進していくからそのつもりでっていうのを上の子にも伝えて、みんなで一気に行ったんですね。
うわ、
それ下はさ崩れた方が上からだから帽子取りやすいから、やっぱ相手を崩しに行くよねきっとね、戦い方的に。
そういうことか。
ただまあ崩れたりはしなかったんですけども、まあ、思いっきりぶつかりに行ったことで、
すげえ、
私はまあちょっと向こうの馬のその先頭のことを顔がぶつかって、ちょっと単行部ができるような。
だって相手だって倒しに来るから、そういうことだ、
ね、そうですね。でその競技が終わってから分かったんですけども、はい、あまりにも勢いが良すぎて上に乗ってた、子がですね、その子もお互いちょっとぶつかり合ったみたいで、ちょっと流血してました。鼻血が出てましたね。
もう本当にゾーンに入ってる状態で。
本当ですね。
そうですね、まあ、それでも勝ちを取りに行けたので、はい、
勝ち名乗り上げた後はどうですか、どんな気分でした。
いやもう最高でしたね、めちゃくちゃ嬉しかった、ただですね、先ほどヒーローになれましたかっていうふうに言われたんですけど、はい、やっぱり一番のヒーローはその上の、乗ってた子なんですよね。
そりゃ花形はそっちやね。
そうですよね、
花形なんですよ。
帽子を掴んだ瞬間とかね、
そうなんですよ。もともとやっぱり学年でも人気のある足の速い男の子だったんですけども、
キャーキャー言われるのそっちだね。
そうですね、ただ、はい、保護者の方とか、まあ、うちの親とかその友達のお母さんたちも、あれは下のあんたたちが頑張ったんやから立てたんだよっていうので私たちのことを褒めてくれて、
お母さんたちがそういうとこね、縁の下の力持ちでまさに、はい、ね、
それそうです、は
い、どうですか、モテましたか、やっぱりこうヒーローになったら。
いやいや、もうモテたのは上の子だけなの、私は全然です。
やっぱそうか。
そうなんですね。
まあでもこれはね、今もこの詳細に覚えてるところで、やっぱ本当にいい思い出ですねこれね。
そうですね、本当にもう印象深くて、私も、まあ、親もその時の写真を使ってわざわざアルバムに残してくれてるぐらいです。
いいですね。
まあ今あんまり騎馬戦があるのかわからないですけど、どうですか、コツというか勝ち残るヒーローになるための秘訣をちょっと最後に教えていただきたいんですけど。
はい、もう思い切ってぶつかるっていうことじゃないですかね。
人生と一緒ですね。
本当ですね、人生ですね。
いや、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、上に乗ってた人にもよろしくしてください。
わかりました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
ありがとうございます。
失礼いたします。
まあ、これはヒーローだね。
いや、かっこいいです。もう想像しただけで、そのだんだん勝ち抜いていくごとに、もう学校中が盛り上がったんだろうな、
一丸にとなってね、行くぞっつって、
かっこいいな。
で、俺は下の人かっこよかったぜって言いたいタイプ。俺は知ってるぞそういうコメントを残したいタイプだね。
私多分素直に、うわ一番上の人かっこいいって言ってると思います。
そうだね、はい、いろんなヒーローがありますということで、本当に運動会でヒーローになったパエセン、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今後電話でお話を伺いたいパエセンはこちらの皆さんです。
はい、多選で生徒会長になっちゃったパイセン、ご発注で大量に頼んじゃったパイセン、はい、そして新たに、何かのタイトルを2つ以上同時に持ったことがあるパイセン。
すごいね。
お、
井上尚弥選手みたいなことかね、なんか WBC となんかみたいな、藤井聡太の八冠だ、どうですか、ありますか。
なんだ、給食委員会と放送係みたいな。
タイトルじゃないでしょ、タイトル役職でしょ、まあでもそういうことでもいいよね、肩書き2つ同時に持っちゃったみたいなことでもいいですし、2つだ、なんて副業みたいなのが2つ同時にやってるみたいな、いろんなパターンがあると思いますから、はい、100メートル走と200メートル走みたいなのが一番美しいけどね。
そうですね、100メートル走1着、200メートル走でも1着とか、
もう銀メダル4個持ってますみたいな。
あ、かっこいいですね。なるほど。
特にやっぱり ちっちゃい若い頃なんかそういうところで、あの地元を無双状態みたいなことあるかもしれないから、は
い、いましたよね、そういう人、ね、
モテたろ、
モテたでしょ、なんで全部モテに価値はモテだけじゃないんですよ。
その通りでございます よということで、どんどんお待ちしております。
はい、リスナーの皆さんの話を聞いてみたいパイセン案もお待ちしてます。懸命にパイセンと書いてこちらまでお送りください、うん、コネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアットマーク tbs.co.jp まで、はい、電話 OK という方は電話番号も書いて送ってください、はい、事前にスタッフからご連絡します。
以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。